ブオーディナリーマキシム。
はい、こんばんは。桜川マキシムスピンアウト、これはサブオーディナリーで撮ってるんだと思うんですが、ヒロシです。今回はですね、僕とデルタブルースさんとで二人会というのを撮ろうという話になりまして、というのも僕の自己紹介会の中でデルタブルースさんがハイパーインフルエンについて触れておられたんですね。でもその時正直言ってもう飲んだくれてましたから、全然何が何やらわからない状態。ジャスさんも、まあ、途中から入ってきて、で、結局最後にはもうゲーゲー入って帰ったというような状態だったんで、改めて、あの時あれは何を言ってたんだ、どういう意味のことを言ってたんだ、その意図は何だ、根拠は何だっていうところを、ちょっと、もうちょっと教えてくれまいか、というところをデルタブルーさんに何とか何とかお願いして、今回、ハイパーインフレ、デルタブルースが思うこれからの日本というようなところを語ってもらいたいなということでお呼びしました。デルタブルースさん、どうぞお願いします。
はい、デルタブルースです。なんかそんな大層なこと言われるとすっごく堅苦しくなっちゃうんですけど、なんていうんですかね、まあ、ヒロシさんが大好き、大人が理屈をこねるというか陰謀論というか、
そうですそうです、う
ん、みたいな感じでいくと、まあシナリオの一つとしてハイパーインフレっていうのが、はい、あると思うし、ひょっとするとこれ本気で考えてんじゃないのって、僕 30% から 40% ぐらいはそういう状況に持ってこうとしてるんじゃないかって結構思ってるんですよ。
はいはいはい。
なので、まあ、ね、酔った勢いだったりとか、まああの前後の部分があの放送の中だとカットされちゃってたりもするんで、あそこだけこうポンと、こう、皆さんのお耳に、リスナーの皆さんのお耳に届いてるっていうところだと思うんで、意外と何言ってんだこいつみたいな方もいらっしゃるかなとは、まあ、正直思うんですけど。
そうですね。そこだけ聞いたら何の根拠でと、何の陰謀でと思うんですよね。
うん。
なんで、いや、それは、先ほどおっしゃいました、ハイパーインフレに持っていこうとしてるんじゃないか。はい、じゃあ持っていきたい主体は誰なのかとか。
はい。
で、その、じゃあ主体がいるとしたらその人の動機は何なのかとか。
はい。
っていうところからですよね。
はい。
ちょっと聞いてみたいなって思ったりするんですけども。
その答えにもう端的に答えると、
はい、
財務省が財政再建をするために描いた悪魔のシナリオだと、はい、ハイパーインフレにするのが間違いなく効率的なんですよ。
はい、
これはただし、あの日本国民を見捨てて犠牲にして、
はい、
政府というか、まあ、国家の財政だけが健全化するというシナリオなんで悪魔のシナリオだと思うんですけど、
はいはい、
理屈上は一応できちゃうんですね。良心の呵責がなければ、
はいはいはい、
っていうことなんですよ。でそのために今日銀が円安誘導してますけど、
はいはい、
これを多分向こう3年から4年ぐらいは続けるだろうと僕は見てるんですね。
うんうんうん。まあ、あの、金融緩和っていうのが、
はい、
まあ、とりあえずやりますよと。
はい。
とにかく、インフレを、まあ、緩やかなインフレを起こしますよというのが、まあまあ、アベノミクスの、
はい、
あの、当初からの話でしたから、はい、まあ、それ自体おかしくないんかなとは思うんですけど。
まあ、あの、円安にする目的っていうのは確かに一つは、景気刺激策で、輸出を増大させるためっていうのはあります。
はい、
それによって景気が回復してっていうのは、まあ誰もが考えるシナリオなんですよ。
はいはいはい。
これは、このシナリオ自体は別に悪いことじゃなくて、景気が良くなれば、それに越したことはないんですけど、うん、
はいはい。
他にもいろいろその円安にすることによって出てくる、当然メリット、デメリットがあるわけですよ。
まああるでしょうね。
ヒロシさんも、まあ新聞とか当然お読みになっていると思うんで、あの、ご存知だと思うんですけど、今じゃ円安にしてて、景気良くなってますかって話なんです。
ああ、それはですよね。あの、よく言ってますよね。あの、なんでしょう。外務大臣でしたかね。麻生さんが、
今の世の中で儲けてない奴は、よっぽど運が悪いか、能力がないんだよっていうぐらい、景気が上がってると、どうも内閣の方で思ってるような感じですけど、まあ実際、ものすごい悪なってるように思います。
まあ、
正直な話。
正直良くなってるっていう、まあ実感とかは、マスコミの調査とかで出てないですよね。
出てないですね。
で、あとは、まあ、円安倒産が減ったとは言ってるけど、それはもう潰れるところが潰れて、もう潰れるところがないだけだっていう。
あ、そうでしょうね。ええ。
悪い意味で減少しているだけだっていう言い方があるんですよね。はいはいはい、で、円安をすることによって出てくるっていうのは、うん、まあ一つは輸出が刺激されるっていうのはあるんですけど、円安によっていろいろ影響が出るところってそこだけじゃなくって、
はいはい、
例えば金利っていう意味ではどうなんでしょうね。
あ、円安になれば、まあ、普通に考えて金利は上がるのかなって思うんですけど、これどうですか？
逆ですね。
あ、逆なんですか？
だって今実際金利どうです？
あ、金利は持ちベタですけども。
そうなんです。要は金利は下がるんです。
あ、そうなんですか？
はい。
あ、そうなんですね。
金利が下がる、特に長期金利が下がると、
はい。
まあ、よく言われることですけど、債券の価格がどうなりますか？
はい。長期金利が下がるとですか？はい、債券の価格は、下がるの？
上がるんです。
上がるの？
はい。
なんかそんな話は聞いたような気もするけど、ちょっとそこら辺教えてもらえます？
長期金利が下がることによって、
はい。
債券っていうのは、まあ、将来的に、例えば10年とかの区切りが来た後に、現金化するときのリスクが下がるわけですよね。
リスク？
例えば100万円分発行しても、金利が 1% の債券と 10% の債券では、
はい。
現金化するときのお金って評価額が変わりますよね。
ああ、そうですね。101万円と110万円ですか？
110 万円、そうです、おっしゃる通り。ということは、はい、金利が低いと、
はい。
債券発行しやすくなりますよね、発行する側は。
ああ、そうですね。
そうすると、それによって資金が集められるので、
はい。
企業としては、経済活動に積極的に打って出られるわけです。
はい。
で、金利が低いので、お金を借りるのも楽です。そういう意味では。
はい。
それは普通に銀行から融資を受けるのも楽です。はい、なので、景気が上がるっていう側面もあるんですね。
はい、はい。
でも、今じゃあ現状、金利は下がっていて、
はい。
債券の価格ってどうなんでしょうね。
で、先ほどの話だと上がると。
上がるはずですけど、実際どうなんでしょうね。
ああ、なんか国債が、元本割れという話も聞いたりしますけどね。上がってないんですね。
上がってないですね。
はい。
国債、なぜなら、わかりやすく言えば株価が上がってるってことは、
はい。
その反動で必ず債券は下がってるってことでもありますよね。よく言われますよね。債券と株価が、シーソーのローンだっていう。
はい、はい。
それから見ても分かるように、債券の相場は下がってます。
はい。
で、いわゆる格付け会社による評価が下がってるっていうのも多分いろんなところで見てらっしゃるかと思うんですが、うん、それを総合して言うと、今日本の債券っていうのは、
はい。
債券自体のリスクが増大してる。要は評価が下がるってことは破産の危機が増えてるって、まあ極端に言えば言われてる状態で。
はい。あ、ちょっと待ってください。はい、その債券っていうのは国債のことなんですよね。はい。国債のリスクは高まってる。
高まってる。でも金利が下がってるから、
はい。
長期間持つメリットってそうなってくるとどうなんですかね。
いや、全くないはずですけどね。
ね。
はい。
だからそうするとどうなんですか？普通は買う人いないですよね。国債発行しても。
はい、そう。そうですね。いませんね。ってことは、まあ、買えるとしたら、その損得考えない、お札が擦れて、無限に買えるところとかぐらいしか買ってくれなくなってくるんですかね？
そうです。将来的にはそうです。
はい。
今、現状では、なぜ日本がこんだけ債券を発行しても倒産しないかっていうと、
はい、
ご存知の通り、郵便局をはじめとする巨大金融機関が、
はい、
債券を強制的に、反強制的に購入してるから、買わされてるからですよね。
はいはいはい。
でも、このキャパシティでどっかでいっぱいになりますよね。いや、もう買う余力がなくなりますよね。
ああ、そうですね。国民全体の貯蓄額とか GDP とか上回るっていうのはちょっと考えにくいですよね。
まあ GDP はもう超えちゃってますけど、まあ貯蓄額は間違いなく超えていきますよね。
はい。
じゃあ、超えた時にどうなるかっていうと、広瀬さんもおっしゃったように今魅力がない国債なんで、
はい、
強制的に買わされてる人以外は買わないですよね。今日は、
はい、
結論としてはもう誰も買う人がいない状態になりますね。
はいはい。
そうなった時にじゃあこの債券ってどうなるんです
か？買う人がいてない。
はい。
引き受ける人がいてない。
だけど、債券だけが発行されるとしたらどうなるんですか？
じゃあですよね、
はい。
いや、僕が政府の人だったらですよね、はい。その債券を通貨にしてしまいますよね。
その通りですね。ということは、はい、日銀で、
はい、
お金を大量に吸って、
はい、
世の中に出回ってる債券を全部回収するんですね。
はいはいはいはい。
で
通貨になりますね。
通貨になりますね。ということは、はい、一気に世の中に何百兆、うん、下手すると何千兆っていうお金が溢れ出すわけですよ。うん、
はい。あ、そこでですね。
はい。
一気にとおっしゃいましたけど、
はい、
それを一気にするメリットというかですね、それソフトランディングでちょっとずつ、変えていくということはできないんですか？
おそらく、オペレーション的には実質的に無理だと思います。というのは、債券が破綻すると、はい、それを抱えている銀行や郵便局の資本が その債権が評価がゼロになるので、一気に減ってしまうんで。
なるほど。
おそらく倒産します。
ああ、なるほど。そうですね。そのままではそうなりますね。
そのままでそうなってしまう。一気に評価額が何百兆って抱え込んでる国債がゼロになったんだから。
だってそれで運用しようとしてたわけですから。
はい。
それがちょっと増えて帰ってくると思ったら、
はい。
値打ちが、10分の1とかなっちゃうんですよね。
もう10分の1じゃ済まないです。ゼロですよ、ゼロ。破綻しちゃいますから。国として、もう、国が倒産する状態になっちゃうんで、返す人がいない紙切れなんてゼロじゃないですか。
いや、まあまあ、そうなんですけど。いや、だとしたらですね、はい、そうするメリットって、国にとってあるんですか？国を破綻させていいというか、別の方法を考えるんじゃないですか？
うん、と思うじゃないですか。
はいはい。
だけど、こっから先のシナリオがまだあるからなんですよ。
ああ、なるほど。
要は、一気に世の中にお金が溢れ出るじゃないです
か。はいはい。債権がそうなっちゃったらそうなりますね。
ね。
はい。
で、その時に、
はい、
おそらく、まあ、まず間違いなく、為替相場円安状態で、
はい。
で、景気も悪い状態ですよね。
そうですね。
おそらく、日本国内の景気が。と、
はいはい。
通常であれば、世の中にお金が出回れば、
はい。
そのお金をもとに、融資の担保、融資とかに回したり、生産設備に回したりして、
はい。
要は、生産を活発化させ、輸出を増大させてっていうことになるはずなんですが、
はい。
円安になってしまうと、
はい、
日本という国の特徴上、生産の原資となる原材料を買うコストが高くなっているわけですね。
はい、はい。
つまり、まあ今でこそ石油は安いですけど、他の鉄をはじめとする鉄金属とか鉱物。
はい、はい。
それから、国民が生きていくために必要な食料も輸入に頼っているので、輸入コストが上がっている状態なので、
はい。
十分な量の生産をおそらくできない可能性があります。
はい。はいはいはい。それはそうですね。
と、
いや、現状でも。
そうです。現状でもそうです。現状でも無理なのに、これから先もさらにもっとひどい状況になっていることが推測されます。はい、景気が上向かない限り、はい、何かの、もう本当にいい手立てがあって、上向かない限りそうなっているリスクがあります。危険性があります。
はい。
と、このお金の行きどころがなくなるので、どうなるかっていうと、戦後のドイツと一緒ですね。
ああ。
だから生産設備はあるけれども、実質その生産設備が動かないので、焼け野原と一緒なんですよ。うん、生産設備がないのと実質、理屈上は同じ状態で、お金だけが世の中に溢れてるんで、
うんうん、
戦後ドイツと状況としては似たような状況になるわけですね。
おお、
これがいわゆるハイパーインフレじゃないですか。
うんうんうん。
で、
まあ、なるほど。はい。
理屈の上ですよ。
はい。
理屈の上で。もちろんこんなことになってほしくないですよ、僕も。
はいはいはい。
ただまあ、多少の金額の違いあっても、実質的にそれに近い状況になってる、なることはあり得るんですよ、理屈上は。
うん。そのリスクは考えといた方がいいよ、と。
で、この後に、日本国政府は通貨切り上げやるんですよ。
はい、ああ、ほうほうほう。
そうすると、通貨切り上げた瞬間に、
うん。
まあ、国民生活は別にして、
はい。
政府の財政は、政府が発行した国債は全て一回現金化して、
はい。
いるので、
はい、はい。
借金ほぼゼロに近い状態になっていて、通貨も元に戻すんで、
うん、
通常に戻っていて、
うん。
わかります？そうすると、理屈上は、
はい。
国の借金全部ほぼゼロになってしまうわけ。悪魔のシナリオとして。その、国民生活と国民の、
はい。
預貯金全部を、
はい、
犠牲にすることによって一瞬日本国内だけでのリセッションを完結させることができてしまうんです。
なるほど。そのシナリオがあるから、
はい、
そのリスクを考えれば今外国の為替を買っておけと。
そうですね。なり、まあ外国の現金を買っておくといいんじゃないかなと思うんですよ。うん、
なるほど。
で、これを僕、はい、こんなことをやらなければいいなって僕ひろしさんと話したのが去年の11月じゃないですか。
はいはいはい。
で、その後衆院選を12月にやってますよね。
はい、やりましたね。
っていうことは、まあ、実質2015年の頭に近いところから4年間、
はい、
自民党は政権を握り続けて、日銀にプレッシャーかけて、円安をずっとやらせ続けることができる状態なんですよ。
うん、はい、はい。まあ、参院選でよほどのことがない限りですよね。
参院選で、ね、負けても関係ないんですよ。
ああ、予算は衆議院だから。
そうです。
なるほど。
閣議決定もできちゃうわけですから。
ああ、まあまあ、そうですね。
はい。で、あと日銀に対しては、結局財務省との兼ね合いなので、
はい。
参院選がどうなろうと関係ないんですね。政府として、内閣がどこが握ってるかっていう実質的に、それだけの話なので。
はい、はい、はい。
実質的なパワーバランスと、向こう4年間、自民党が仮にこのシナリオを実行しようとすると、できてしまうんですよ。
はい、はい。それは、まあ言うたら、特性例みたいなもんと考えたらいいわけですか？
そうです。はい。
昔から特性例って、それ、江戸時代にもありましたけど、やったはええけど、その後信用ガタ落ちしますよね。
そうです。
もし切り上げた、まあ切り上げが成功したとして、その通貨っていうのも、
はい。
その後ずっと長いこと使えるんでしょうかっていう話にならないですか？
なります。 だから、本当にこれは借金棒引きのためだけなんですよ。
うん、
国債という抱えてる借金を。
はいはい。
で、その後は、日本の国民人口って減っていきますよね。はい、
まあまあそうですね。
ということは、その先に介護保険だとか医療費っていうのは減っていく方向にあるので、はい、国債の発行額はどんどんどんどん減らしていけるわけです。はい、だから借金をする。
うん
うんうん、必要性もどんどんどんどんなくなっていくわけですね。
ああ、なるほど。国内の中で限って言えばそういうことになるわけですね。ね。
で、
う
ん、さらに、これ多分ね、金融関係者ももうこのリスク気づいてんじゃないかなと思うんですけど、大手銀行が今海外の金融機関を買収してますよね、たくさん。
はい。そうなんですね。ちょっと僕、その辺疎いもんで。
海外で金融活動ができるようにしているっていうことは、これ極端な言い方なんですけど、日本で万が一のことがあっても、なんとか海外で稼げるようにしようとしているようにも見えるわけですよね。
ああ、なるほど。まあ、状況証拠の一つとしてそうなんじゃないかと見えると。
まあ、広瀬さんのですね、はい、陰謀論的な感じでいくとですよ。
ああ、そうですね。そういう感じ。ああ、証拠が揃っとるやないかと。
はい。で、メーカーも海外に工場を持っていて生産しているっていうことは、
はい。はい、
日本っていう国の生産拠点であったり、マーケットがどうなっても大丈夫なようにしているわけじゃないですか。
まあそうですね。
だってトヨタは今度プリウスみたいなハイブリッド車を中国で作れるようにしようとしてるんですよ。
おお。
今まで日本国内の工場で作ろう、全部、まあ基本機関部品を作ってたものを。
うん、うん、うん。
つまり完全に生産拠点中国に移ってしてるじゃないですか。
はいはいはい。
ってなってくると、日本国内どんどんどんどん大手メーカー空洞化させてってるし、円安になったから、うんうん、じゃあ生産設備に戻ってくるのかっていうと、戻ってくるどころか新聞に出てる記事見ても分かっており、どんどんどんどんさらに外に逃げてってるってどういうことなんでしょうね。
ああ、そうですね。普通に考えたら、労働賃金も安くなるわけですし。
はい。円安になって輸出コストが下がるので、
はい。
国内に帰ってきてもいいはずなのに、帰ってこない。
はい。
なんででしょうね。
まあそれはいろいろあるでしょうけど、そういう説明の仕方もできますよね。
はい。リスクを分散させてるわけですよ。
はい。なるほど。
で、生産拠点がないということは、さっきも言った、ハイパー、うん、その国債が破綻した後に、
はい、
市場に溢れ出るキャッシュを吸収する生産設備が、また日本国内で乏しいということですよ。
は
い、
ああ、もう、まあつまり、そのハイパーインフレが起きると。
はい。
ここで一回そのお話をまとめるとですね、
はい、
ハイパーインフレを、起こすと、
はい。
起こしたいのは、まあ政府やと。
もっと財務省ですね。うん、はっきり言うと。
国の借金をなくしたいと、はい。国の借金という言い方もおかしいと思うんですけど。
まあ国債ですね。はっきり言うと国債
を。政府の借金。
ですね、はい。わかりやすい。
はい。をなくしたいと。
はい。
なくして身軽になってもっと自由に裁量が振るいたいから、一回ハイパーインフレを起こして。
はい。要は戦後ドイツのように一旦、
はい。
日本っていう国を実質焼け野原状態にしてまえと。
はいはい。
まあ乱暴な言い方ですけどね。
はいはい。
ということですね。
で、切り捨てて、
はい。
ということを、考えてるんやと。
はい。
うん、じゃあ、それに備えたら、備えるっていう風に考えたら、個人レベルでも、外国の方に安全な何かを握っとけと。
はい。
いうのが、デルタブルース3説と。
そういうことですね。
デルタブルース3陰謀説と。
陰謀説ですね。はい。広瀬さん的な言い方ですると。で、実際日本人の外貨貯金高って増えてるんですよ。
ああ、まあまあまあ、それは。
あ、もちろんこのいろいろ円安とか利率の低さだとか、うん、いろんなものが複合してると思いますけど、はいはい、意外とっていうところはあるかもしれないですよね。だって140円からさらに下がるって考えてる人ってどれぐらい本気でいるんだろうっていうのも、また思うところなんですよ。
なるほどね。
ここから150円になってももう旨味はないですよね。
そうですね。今も十分円安やからと。
はい。
じゃあ、あとは、その、万が一の、デルタさん言うところ、万が一でもないよという話だけども、はい、万が一のリスクを考えたら、海外に資産を移しとけよという話。
はあります。
ということで、自己紹介会の。
はい。
いや、絶対買っとった方がいいっすよっていう話につながったと。
そういうことですね。
はい。これね、このデルタさんの、
はい。
お話を聞いてですよね、
はい。
確かにそういうシナリオもあり得る。
はい、
こうなって、こうなって、こうなれば、これもあり得るなと、あり得るなとは思うんですけど、
はい、
これを、まあ、流すと、ものすごい数の反論が来たりしないかなっていう話も、ちょっと楽しみではあるわけです。
まあ、多分来ると思いますよ。
はい。
はい。だって、これ、だから言ったじゃないですか。冒頭に悪魔のシナリオですから。はい
そうですね。
はい。
そこまで政府を悪く言う方。
いや、でも。
それは考えすぎちゃうかと。
じゃあ、
はい。
例えばですけど、
はいはい。
今、大学、日本の特に、国公立大学の、
はい。
教育システムを変えようとしてますよね。
はい、あ、そうなんですね。
はい。
はい。
で、
あ、どんな風に、はい。
本当に大丈夫かなと思ったんですけど、
はい。
英語の比重高くするらしい。
ああ、はははは。
で、わかりやすい人物像で言うと、日本の大学が作ろうとする優秀な人材っていうのは、
はい。
まあ、英語を含める外国語が喋れて、
はい、
海外で稼げる人間だそうです。
ああ、
つまり、日本がどうなろうと、海外で生きていける人間です。
うん、
あるいは、その日系企業に勤めたとしても、海外支店とか、うんうん、そういったところに行って、外貨獲得できる人材です。
が、大学で必
要とされる。大学がこれから作ろうとする人間のモデルケースだそうです。う
ん、ああ、なるほど。
これって、もう完全に、個々の特性とかを無視して、うん、もう本当に日本がどうなろうと、うん、日系企業が海外で稼ぐための兵隊を作るための組織に僕には見えるんですよ。
ああ、なるほど。
海外展開する上で一番キーポイントになるのは、
はい。はい、
数字と語学力です、圧倒的に、うん。これはもうしょうがないじゃないですか。
僕ね、その語学っていうところに関して言うとですね、はい、小学校から英語を必修にしようとか、はい、英語の評価の比重を高くするっていうことについてはですね、はい、一定程度、疑問がありましてね。
はい。
つい先だって、スペイン語をリアルタイムで、機械で英語にできるという機械ができたと。
はいはいはい。Google かなんかが。
うん。なんか作ったと。
ええー。
いや、まあ、言語体系が似てるから、それは不可能ではないんだろうと、
うん。
でも、じゃあ、それが今できるんだったら、10年後に日本語が英語にできる機械を喉につけて喋ったら、語学の勉強なんかいらないじゃないかと。
うん。
っていうところもありますし、ことさらにですよね、英語を必修にする必要ってどうなのかなって思ったりもするんです。
だから、あれですよ、シナリオとしては、ヒロシさんが言って10年後じゃないんですよ。はい、4年後なんですよ。では、なんで今回僕このタイミングで衆院選をやったのかっていうと、
はい。
多分、債券の残高と、
はい、はい。
今後の見込まれる発行高が、
はい。
おそらく3年ぐらいで、いっぱいになるんじゃないですか。
ああ。じゃあ、最後の大仕事をして、ケツまくるんだと。
そうです。そんで、総選挙を迎えよう。で、
はい、
今年、まあ、2015年1月18日現在、はいはい、先日閣議決定で、今年の予算案が出ましたよね。
はい。
何ですか？国家予算高と、
はい。
30兆円超える国債、36兆でしたっけ？
はいはい。
5年ぶりだか6年ぶりだかの、はい、なんでここに来て増えるんですかね、はい、うん、選挙が終わった途端増やすんですか？
しかもなんか外国にポンポン上げてますな。
はい、あ。
うん、
なんか、そういうところ、数字も見てても、なんかちょっと、変なこういう裏読みをしながら見てると、
うんうん、
なんか、腑に落ちないところって、なんかこんな変なこと考えてんじゃないのとかって思いたくなっちゃうんですよね。
はい、はい。
国家予算のトータルが増えるのは、例えばまあ財政が良くなったからってのはわかるんですけど、財政が良くなったんなら、
うん、
少なくとも国債の額が増える必要はないだろう。
はい、そうですね。規模を増やすことはないです
ね。ないですよね。
単に、アベノミクスの失敗の尻拭いで国債を乱発してですね、はい、規模を大きくしてるっていう話もありますけど、そうではないと。
そうでは、まあ、それもあると思いますよ。
はい、はい。
だから、
もちろん、
はい。ダブルスタンダードというか、二つのシナリオがあって、一つは国債を発行して、景気刺激策をやって、うん、景気が良くなれば、それはそれで良しなんですよ。
はい、はい。
そうならなかった時に、それでも円安を続けることによって、悪魔のシナリオが表面化、実行可能な状況になってる。A プラン、B プランがあるんじゃないかと。うん、
はい。どっち行ってもええぞと。
どっち行ってもとにかく円安は続けるんですよ。
なるほど。
はい。だから円安で、はい、まあその先にハイパーインフレが待ってるかもねっていう。
はい。
そうならないように頑張りましょう皆さんっていうところでしょうかね。
なるほど。どう頑張ったらいいんでしょうね。
頑張りようないです。まあ景気良くするしかないんですけど。
はい。景気はね。そうですね。
うん。だって、多分これって、極論、国会議員全員が望んでるシナリオかもしれないですよ。
は
い、
あ、なんでですか？
だって、なんで、アベノミクスの対案になる経済政策が他の党から一個も出てこないんですか？
まあ、細かいのは、これ、経済政策と言えるかどうかわかんないけど、労働分配率を改善しろとかですよね。
はい、いや、だって、円安やめようっていう、円安誘導やめようって話が、今回の衆院選も含めて出てこないのはなんでなんでしょうね。
うん、
おかしくないですか？
まあ、でもそれだけで、その国会議員がそうしたところで何かメリットがあるのかっていう話もありますしね。
そこがわからないんですけど、いや、逆に言うともう、はい、もう、官僚に丸め込まれてるのかな、国会議員が。
うん。って、のかもしれません。まあ、それも含めての陰謀かもしれないので、
うん、
まあ、ちょっと聞くと、デルタさんの話、口頭向けにも聞こえますけども、
うん、
正直言って、その、まあ、通貨が、まあ、全部リセットされちゃいますという話ですから、
はい。
まさかそんなこという話ですけども、いや、これはこれで一つの説として、皆さん心に留めておいて、まあ、損はないんじゃないかと。
はい。
はい。常に最悪に備えるというのが、まあ、危機管理の基本でもありますから。
まあ、投資とかやる方はね、必ずそういう二つ三つのセーフティーネットとか、最悪のシナリオとか、考えながらやってらっしゃると思うんで、はい、私みたいな人間が素人がこう、ああだこうだ言ってもとは思うんですが。
はい。
まあ、そんなことならないといいなっていう。
まあ、ならないといいな、だけど、ちょっと、経済音痴の内閣かなと思ったりもするんでね。なかなか、その辺、希望を持つのに厳しいところもあったりしますが、これを聞いてる皆さんも、ちょっと、そういう可能性があるのかないのか、考えてみられてはいかがでしょうかということで、今日はどうも、デルタさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
サブオーディナリーマキシムは、桜川マキシムの提供でお送りいたしました。